行商人さん、昼間のリベンジをさせてくれるっていう話だったけれど、この建物で本当に夜のバザールが行われるの？品物を入れてる袋も随分小さいみたいだけど。
昼間の結果に納得がいかないとふてくされていたルーナに、納得いかないなら昼間とは全然違うけど夜の部もあるぞ、売り方も楽しみ方も違うからどうしてもって言うなら案内するが、と声をかけたところ、勢い込んでいくと言われてしまい、彼女を大人だけが入れる夜の位置、ブールの町に作られた市民会館などにも使われる総合広間へと案内することになったあなた。入り口で入場料を支払い入ろうとしたところを、ルーナの身長をいぶかしがられたが、南の方のドワーフと人とのハーフなのだとごまかし、無事中に入ることができた。
あ、でもうっすら暗いけど、よく見ると品物を並べたり、値段の書いてある立て札とか用意されてる方もいらっしゃるのね。よし、私も負けないよ、頑張るわ。
エルフという種族は精霊の意志を伝え、精霊の力を借り、その力で精霊石を作り、人々の生活を支え、各町を持ち回りながら滞在していることが多い。元来は森を住処とし、その地で精霊と語らい、植物を育て、狩りをしながら生きることを好むことが多い種族である。そのため薄暗くなりがちな森の中を見通す屋根に長けているものも多く、彼女もその一人のようだ。闇の精霊に愛されているダークエルフとはいえ、この辺りは普通のエルフとの差は存在しないらしい。月明かりがわずかに窓から差し込む程度の明るさの室内では、あなたにはうっすら程度にしか見えないが、彼女にはそれなりにはっきりと視界が見えているのだろう。
でもなんか昼間のと違って女の方が多い。それにドワーフに獣人の方、種族も昼間より豊富というか、あと妙に薄着というかエッチな格好をされてる方がいるような。
ルーナは不思議そうに首をかしげる。あなたがそしらぬ顔をして窓を見上げると、月は高く昇り始め、部屋を照らす明かりの量はだんだんと強くなってきている。そして空気に混ざっていた埃などが月明かりにぼんやりと照らされ、流れに舞って宙にきらめく。この大人たちの秘密の空間を一種の幻想的な場所のように彩っていた。あなたが周りを見渡すと、薄明かりに男も女もそわそわしたような顔つきでお互いの顔を覗き合っている。そろそろ頃合いなのだろう。あなたは急いで場所を確保すると、素早くある特定の場合にのみ使ういくつかの小瓶や薬草の類を並べて、注意事項を書いた縦板を立てかけた。そしてルーナを手招きし、あなたの腰の上に座らせたのだ。
行商人さん、なんで私を足の間に座らせるの？ちょっとこの格好でお客さんの相手をするのは恥ずかしいのだけれど。
言いながらもチラチラあたりを伺いながら、そっとその軽い体をあなたに預けてくるルーナ。あなたは恥ずかしがりながらも、言えば素直に聞いてくれる少女をめでるように、そっと彼女の頭に顎を乗せるようにしてこすりつけた。戸惑うようにあなたを見返してきたルーナに一つ微笑みを返し、あなたは彼女の耳元に口を寄せ小さくささやく。そろそろ時間だ。 周りをよく見ててごらん、と。
え、何か催しでもあるのかしら。こんなところにみんなで固まって、一体どんな…
明るくなった月明かりの下では、あなたの目でもこの空間で何が行われているのかは一目でわかる。もともとパートナーと一緒に室内に入っていったものは、店を広げている商人から飲み薬などを買い、お互いに飲み合わせながら服を脱ぎ、体を重ね始め、ルーナが気にしていた下着同然のような格好の女性たちは、用意してある立て札を持ちながら男性の間を歩いていく。そして一枚一枚と、ただでさえ薄かった布を脱ぎ捨て呼び止められると、その男性にしなだれかかり、金のやり取りをし体を預けているのだ。
なんなのこれ。あっちでもこっちでもみんな気持ちよさそうに入れられて、その人の前でダメよ、そんな。あっちのドワーフさんのすごい大きい、なんであれ入るの。獣人さんのはなんかゴツゴツしてる。痛くないの。なんだか気持ちよさそうにして。
あなたの顎の下でルーナがジタバタと興奮したように暴れる。彼女が認識していた行為は人に見せるものではなく、当事者たちだけでひそやかに行われるものであるという考えが真っ向から揺さぶられているのかもしれない。状況的には叩くような水音、艶のある甘い声、一方どころか四方八方からそれらに襲われている状況だ。彼女にとっては突然の変化に興奮とも混乱ともつかない様子で、褐色の肌を朱色に染め、目尻には小さく涙まで浮かべながら、ルーナはあなたを見上げてきた。
行商人さん、これって、その、みんなこういう目的のために集まったの？私、てっきりお昼のと同じように、いろいろ物を売るためだと思っていたのだけれど。
非難するような口調で、それでもちらちらと好奇心に襲われるのか、あたりを見ながら、ルーナが小声で尋ねてくる。あなたはその様子に苦笑いしながらも、その考えで間違っていないと、ルーナの問いにうなずいてみせた。
嘘よ、行商人さんのエッチ。だって、誰も物の売り買いなんてしてないじゃない。
騙されたとばかりに頬を膨らませる少女が逃げ出さないよう、そっと後ろから抱きつく力を強めながら、あやすようにあなたは答える。いいや、嘘じゃない。これはブーリュのもう一つの伝統。違法ではないが、昼間では大っぴらに売れないものを売るための大人たちの市。通称、夜闇市だ。ここではいわゆる夜の遊戯に使う道具や薬剤、あとは体自慢の女や男たちが自分の体を一夜の恋人として売ってたりするわけだ。だから別にみんながみんなするためだけに集まってるわけじゃない。その証拠に物を売ってるだけの人もいるだろう。
そんなこと、本当だわ。あの水薬を束で並べてる方はにこやかに笑ってるけど、薬を売ってるだけで女性の人は近くにいないし、あっちのグラマラスな女の人は男の人に座って、なんだかご満悦という感じ。
あなたの答えにルーナの目が一層クラクラと回り始めたのか、熱にでも侵されているかのように頭を押さえ、いやいやと顔に振る。けれど好奇心の強さには抗えないようで。 合間合間に漏れ聞こえてくる周りの声に合わせ、ちらちらと覗き見をやめられないようだ。あなたはその様子にほくそ笑みながら、腰の上で彼女の動きに合わせて小刻みに動き続けている。小さくて軽い、そのくせしっかりと蜜を蓄えている褐色の果実に手を伸ばした。
行少年さん、突然そんな
軽く指で撫でただけで、彼女の好奇心旺盛な女性としての部分がすでにしっとりと濡れているのがよくわかった。あなたがそのまま指で小さく引っかくようにクロッチ越しに撫でていると、じんわりと湿り気が広がっていく。
ダメダメよ、行少年さん、こんな人がいる場所でみんなに見られてしまうわ。
周りに当てられてすでに十分興奮しているようで、彼女の奥から流れてくる蜜はだんだんと量を増し、すぐに彼女の場所を隠している小さな布切れでは吸い切れないと、つゆに濡れる夜のような肌を一層なまめかしく濡らしていく。指で一こすりするごとに肌を滑る蜜が増していく。それなのに踏ん切りがつかないルーナのために、あなたは再び彼女の耳元に口を近づけた。そして小さく、けれど彼女の好奇心を刺激するようにしっかりと。さっきも言った通り、ここでは体を使ったパフォーマンスも商売のうちなんだよ。大丈夫、ここのことは外で話さない決まりになっている。自分はルーナしか相手しないし、ルーナにも体を売らせるつもりもない。けど、お客さんを引き止めるための魅力的な案内として、君の姿を見せてあげたら、いっぱい売れるかもな。もちろん、耳とかは見られないように気をつけるし。ね。そう、免罪符の代わりとばかりに、彼女に言葉を滴らせる、あなた。
みんな内緒にしてくれるの？それに行少年さんも他の方の相手をしなくて、私も行少年さんだけ。いっぱい売れたら行少年さんも助かるの？
滴った言葉は彼女の耳から脳へとゆっくりと染み渡っていくようであった。それまで人前ではダメという礼節が彼女の持ち前の好奇心を抑えていたが、こうして恋をするための理由を作ってあげればどうか。あなたが答えを待っている間にも、彼女の顔色はどんどんと赤く染まり、目元が涙ではなく期待と興奮の熱にとろけて潤い始める。
これも商売の行少年さんの手助けになるのよね。
最後の確認とばかりにあなたを振り返ったルーナの顔は、とろんとした瞳に熱く濡れた吐息と、すでに準備が整っているという具合。あなたはホテル少女ににっこりとうなずき、念のためもう一度しっかり注意喚起の縦板を他の客に見えやすい位置に整え、いわく薬草他水薬各種用意あり、少女は非売品につき手出し現金、ただし見学は無料である。